今朝はマタイによる福音書7章13から14節の御言葉にいます。主イエスは仰せになります。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出すものは少ない。主イエスがお語りになった三重の説教の御言葉には、以前も申しましたが、聖書を離れて一般にもよく知られるようになった言葉も少なくはありません。今朝の御言葉もその一つであります。狭い門から入りなさい。狭き門という言葉は受験シーズンなどには頻繁に聞かれます。この学校は今年は例年にも増して狭き門であると言われたりいたします。ただそのことが、ここで主イエスが仰せになっている御言葉を正しく理解することを、あるいは妨げているという面があるかもしれません。例えばここで主イエスがこのように仰せになることの意味は、あなた方は努力をして頑張って難関と言われる学校や会社に入りなさいということではありません。それからまた、狭い門から入るというのは、禁欲しなさいとか、この世のものを忘れて世捨て人になって修行しなさいとか、そういうことでもありません。この御言葉がそうした意味合いで受け止められるということがおそらくなかったわけではないと思います。アンドレ・ジードというフランスの作家に狭き門という小説があります。主人公には愛する女性があって、二人はお互いの愛を深めていくわけでありますが、この女性はこの世の愛よりも天的な宗教的な愛を求める人でありました。そして彼女は、自分の存在が相手の、つまり恋人である主人公の宗教的な成長の妨げになると考えて、主人公のもとを去って修道院に入るわけです。そういう作品もありますので、狭い門から入るというのは、何か観覧信仰を乗り越えて人格や才能を磨いて、その狭い門をこじ開けるようにして救いを得る、そしてということである。そして命に通じる門はそんなに狭い門なので、何か宗教的に優れた人や立派な人しか入ることができないといった意味に取られかねません。しかし主イエスのこの御言葉の意味はそうではありません。全く違うと言っても良いわけであります。狭い門から入りなさい、この主イエスの御言葉を正しくわきまえるために、私たちはまず一つのことを覚える必要があります。それはこの御言葉がこれまで語られてきた三条の説教の締めくくりの部分で語られているということです。五章から始まっておりました三条の説教は7章27節で終えられますので、もう全体の締めくくりに入っているわけです。それはどういうことでしょうか。つまりここで狭い門から入るということは、これまで主イエスが語ってこられたこの説教の御言葉に聞き従って生きるということに他ならないということです。確かめてまいりましたように、三条の説教は天国の幸いに生きる者たちのための言葉です。これは神様の御言葉であるということは、ここで狭い門から入るというのは神の言葉に聞き従って生きるということであります。そしてそこでは文字通り二つに一つでありまして、神の言葉に聞き従って生きるか、それともこの世の言葉に聞き従って生きるか、神に信頼して生きるか、それともこの世 あるいは自分を頼りにして生きるか。主イエスは神の言葉に聞き従って生きる道を選べと仰せになっています。これが狭い門から入る細い道である。しかしこれこそ命に通じるもんである。一方この世の言葉に従って生きる道は広い門から入る広々とした道であるけれども、最後は命ではなく滅びに通じる道である。そのようにここで狭い門から入るとは神の言葉に聞き従って生きることであるということを確かめて、その上で二つの御言葉に聞きたいのです。お聞きいただければ良いのですが、一つはヨハネによる福音書10章9節の御言葉です。主イエスはおせになります。私は門である。私を通って入る者は救われる。もう一つは使徒言行録4章12節にある使徒ペトロが語った言葉です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。ここで狭い門から入るという言葉の意味がはっきりしてくると思います。それは私は門であると仰せになる方を通って入るということです。他の誰によっても救いは得られない。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間に与えられていない。そのように言われる方を通って入るということです。つまり狭い門とはイエス・キリストそのお方である。ですからここで門が広いとか狭いとかいうことではなくて、むしろただ一つであるということです。救いに至るためには、命を得るためにはただ一つの門を通れ、イエス・キリストというただ一つの門から入れ、それがこの御言葉の意味であります。それゆえ主イエスはおせになります。滅びに通じる門は広く、そこから入るものがなんと多いことか。誰もが自分を誇りたい、自分が偉くなりたい、自力で富や地位を得たい。それゆえ誰もがこの世の道を通っていく、この広い道を通っていく。おそらく主イエスは深い嘆きを持ってこう語られた。さらに宗教、教えと言われるものもなんと広い道であることか、なんとまがいものの多いことか。しかし主イエスはお世話になるのです。狭い門から入る者たちは幸いである。なぜなら主イエスという門こそ永遠の命に通じるもんだからです。永遠の救いに至るもんだからです。主イエスという狭い、いやただ一つの門を通る者こそ、実際にこの門を通る者こそ、体得する者こそ、経験する者こそ、この道がいかに豊かな命に満ちた道であるのか、この道にある自由と解放の恵みがいかに大いなるものであるのか、この道において得られる愛と平和がいかに喜ばしいものであるのか、このことを知るのです。したがってこの御言葉の解釈を誤ってはならない。自分の身を打ち叩いて観難信仰を得て何とかするという道は、それは自己満足を得られるかもしれませんが、真理と命に至る道ではないわけです。ウェストミンスター信仰告白の22章1節は、神がどのような方であるのかについてこのように述べています。 神は存在と完全さにおいて無限である。最も純粋な霊である。永遠で捉え尽くすことができず、全能で最も賢く清く最も自由で、ご自身の栄光のためにすべての物事を営む、また愛と憐れみと寛容に満ち、善であられ真実であられ、不義や罪を許すことにおいて豊かで、ご自身を求める者たちに熱心に報いてくださる方である。人は御子キリストを通してこの父なる神に結ばれます。キリストを通して神に結ばれる。旧約の預言者イザヤは、その時に王子が、つまり広い道が敷かれると言っています。イザヤ書35章5節以下、これも聞きいただければよいです。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、足やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。長く狭いトンネルを抜けると、目の前に素晴らしい絶景が広がっていた。そういう経験をお持ちの方もあるかもしれません。キリストという門から入る道、この道こそ実は全ての人間にとって王子、広い道であります。主イエスという狭い、いやただ一つの門から入ることで、私たちは永遠の神につながります。その時私たちの目の前に新しい命の道の視野が開けるのです。永遠の神に結ばれる、愛と憐れみ豊かな神に結ばれる、求める者に熱心に報いてくださる神に結ばれる。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。人間は小さな存在、弱い存在であります。けれども神は大いなる方です。この大いなる神と結ばれるときに、弱く小さな人間に神はご自身の眼差しを与えてくださる。人間の目は自分の周りの極めて狭い場所を見ることしかできないでしょう。世界を見るときにも、自分の人生を図るときにもそうでありましょう。けれども神と結ばれるときに、永遠の神の眼差しからこの世界を見渡す、また歴史を見、人間を見る、そういう目が備えられ、人間の浅はかな知恵によっては人生の目的が何であるか、人が生きることと死ぬことの意味が何であるかをついに知ることはできないでありましょう。しかし永遠の神と結ばれるときに、この神がお持ちの知恵が、天からの知恵が与えられる。命に至る道がどこに設けられているのかをも知ることができる。世界と人生の真理をわきまえることができる。そのように、実はこの狭い門から入る、キリストという門から入ることによって、人は神を知り、神と出会い、神に結ばれて、実に大いなる存在とされるのであります。それが狭い門から入る者たちの幸いであります。 もう一つのことでありますけれども、14節に言われます。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない。聞き逃すことができないのは見出すという言葉です。それを見出す人は少ないと主はおっしゃる。つまりよくわきめておりたいのですが、命の道ということについては見出すということが肝心であります。私たちが何かをなす、私たちが手足をさまざまに動かすことの前に、決定的なことは見出すということであります。その道を見つけ出すということであります。つまり見出すのかどうかということで、勝負はもう半分以上決まっていると言ってよいです。このお方を、命に通じるものを見出したならば、もうそれでよいということです。見出したならもうあとはこの方に任せたらよいです。このお方を信頼して生きたらよい。私たちの命と人生の道をこの方に委ねたならよいです。それはこの方が私たちと共に歩んでくださるから、この方が私たちを助け導いてくださるからです。そうであるからこそ、私たちはこれまで聞いてきた三条の説教の一つ一つの御言葉に生きることができる。先に聞いた黄金律と呼ばれるこの言葉にも、この愛の言葉にも生きることができる。命に通じる一筋の道を終わりまで歩き続けることができる。主が、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと、この後のところでおせられます。主イエスが私たちをご自分の背に背負ってくださるわけです。そして共に歩いてくださるわけです。私たちはこの命に通じる道を見出すことができました。それは私たちが自分で見つけ出したということではなくて、主イエスの方から私たちに近づいて私たちと出会ってくださったということです。主が私たちを、またこの私を見つけ出して本命に留めてくださった。このことが決定的なことであります。ルカによる福音書にザーカイという徴税人が出てきます。彼の戒心のことも記されています。ザーカイを主イエスが御目に留めて、今日あなたのところに泊まりたいと声をかけてくださった。それでザーカイの人生はガラリと変わったんです。つまり私たちがどういう人間かということよりも先に、すでに私たちが主イエスを知り、主イエスを信じる、信じて生きる、そういうものにそれているということの恵みが先立つのです。まあ弟子となるというのを入門という言葉で言ったりしますが、まさに私たちは主イエスという門から入った、主イエスに入門した。そうであればこの方が助けてくださる。高ぶりを捨て、へりくだり、身を低くして、無力で小さな自分をそのままこの方に任せたらよい。そして何度でもやり直し、立ち返ったらよい。私たちがこの方につながっている限り、この方に結びつけられている限り、私たちのこの世の、また人間の力ではない、命の力を持つその方が、その力が私たちに注がれ続けるんです。主イエスから入ることを決断して、主イエスから求めるならば、人は豊かに満たされる。そして生涯主の道を歩み、その道にあって守られ、ついに永遠の命に至る。それがこの方が私たちにしてくださる約束です。私たちは今一人一人その道の途上を歩んでいます。主イエスの背を見つめて、主イエスに導かれて、 その道を歩き続けたいと思います。祈ります。主なる御神様、狭い門から主イエスというただ一つの門から入るとき、あなたは私たちに人の目が未だ見ず、人の耳が未だ聞いたことがない、あなたがお持ちである知恵と力と富と、あなたの大きさと見せてくださり、また聞かせてくださり、また味わわせてくださいます。命に至るもんであられる主イエスを、仰いで生きるものとされている恵みを分かち合うことができますように、これから預かる聖餐の食卓においても豊かにその恵みを分かち合うことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。